今朝与えられております聖書の御言葉を読みいたします。旧約聖書の詩編第85編1節から14節までをお読みいたします。スライドの方をご覧いただければと思います。詩編第85編1節から、指揮者によってコラの子たちの詩賛歌。恵みを示し、ヤコブの繁栄を回復してくださった。民の過ちを取り除き、その罪をすべて覆ってくださった。あなたの憤りをことごとく抑え、燃える怒りを収めてくださった。我らの救いの神を私たちを元に返し、私たちに対する憂いを鎮めてください。あなたは常しえに私たちを怒り、その怒りを世々にまで及ぼすのですか。再び私たちを生かし、民があなたを喜び祝うようにしてくださらないのですか。主よ、慈しみを私たちに示し、救いを与えてください。主なる神が何を語られるかを聞こう。主は平和を語られる。その民に、忠実な人たちに、彼らが愚かさに戻らないように。確かに救いは主を恐れる者に近く、栄光は私たちの地に住む。慈しみと誠は出会い、義と平和が口づけする。誠は地から芽生え、義は天から芽を注ぐ。主はまた恵みを与え、我らの地は実りをもたらす。義は主の前を進み、主の歩まれる道を備える。聖書は以上です。今朝は、再び私たちを生かしてくださいと題して、 Revive us again、 詩編から共に神の御言葉に聞いていきたいと思います。前回もお話ししたかと思いますけれども、詩編全体150編ございますが、この詩編はどうやら編集者によって5つの区分に分けられているようであります。次のスライドお願いします。その詩編5つに分けられているところですけれども、今朝の詩編第85編というのは第3部に、属するところとなっています。一編から150編まで全体を読んでいただきますと、すぐにわかるかと思います。ちなみに、修道士たちはですね、この詩編150編を1週間で1編読むという、そういう習慣がありまして、52週間、1年ありますけれども、52回、読み通す。これは祈りの言葉として受け止めるということなんですが、この最初から読んでいきますと、この第3部というのは、詩編全体で最もムードが低いと言いましょうか。非常に嘆きの言葉が綴られているのが多くあるということに気づかされます。その中に今日の85編というのは、置かれているわけであります。で、ここに記されている言葉というのは、祈りの言葉として私たち受け止めるようにと、そのためにここに残されているような気がいたします。神の救いを願い求め、神の許しの救いの技、そして回復、さらにご自身の民への祝福、こういったことをですね、祈り求める言葉がここにはございます。さて、85編ですけれども、2つに分けて考えられると言われています。次のスライドお願いします。2つのスライド、ごめんなさい、2つの部分ですけど、1つ目は前半部分ですね。これが命と祝福の完全なる回復を求める、詩編の筆者の祈りと言ってよいかなと思います。これが2節から8節までの部分。そして後半部分が9節から14節ですが、神の救いの技の確かさとその確証と、こういった内容になっています。両方とも祈りの言葉でありますけれども、しかし最初は回復を求む祈り、そして2つ目の後半の方はその確かさ、その確証を求める祈りと言ってもよいかもしれません。前半部分の、部分にはいくつかの鍵語、キーワードが登場します。それが回復であったり、元に返すであったり、今日のタイトルにしましたけれども、再び生かすといった、こういった言葉、実は原文のヘブライ語では同じ類の言葉、もしくは同じ言葉が使われています。イスラエルの歴史を思い起こしますと、すぐに、想像できますけれども、イスラエルの民は神様に背反し、また裏切り、罪を犯し、そしてその罪に対する裁きというものを神様は行われました。この詩編 冒頭にありましたように、コラの子たちの死とありましたけれども、コラというのは、民数記の中に出てきました。前回もお話ししましたが、モーセたちに反逆をして、そして神の裁きを受け、血が割れてですね、飲み込まれてしまったという、そういう、家系と言っていいでしょうか。そういう歴史を持っている人たちです。ですから、先祖がそういうことを体験したという中で、この子供たち、子孫たちは、この言葉を綴っています。最初に罪があり、またその裁きがある。このことが最初の数節に描かれていきます。次のスライドお願いします。3節には、民の過ちを取り除き、その罪をすべて負ってくださったとあります。燃える怒りを収めてくださった。そして、この神様のことを5節では、我らの救いの神と呼ぶようになっていくのです。神様はどこか遠くにおられて、そして私たちと一切関係のない。聖書は繰り返し述べます。むしろ私たちを放っておくのではなく、私たちをこの暗闇から引き出し、この坂道を登っていくときに手を差し伸べるような、救おうとしてくださる、私たちを本来あるべき姿へと導き、作り変えようとしてくださる、そういう神として描かれていきます。我らの救いの神よという、この小さな、さらっと読み過ごしてしまうようなこの言葉、フレーズの中に、私たちのことを愛し、深く思い、そして救おうとなさる神の姿というのがここに描かれるわけです。しかし、神は義なるお方です。罪は裁かれなければなりません。その裁きというものも、しかし、永遠ではありません。終わりが必ず来る。いや、むしろ、この詩編の筆者が見ているその状況は、その裁きはすでに終わったという確信を表しています。なぜなら、民に許しが与えられた、それが救いとして与えられるから。ここに、この信仰が現れていきます。ただし、現状は全く違った状況であったようです。民はまだ確証が必要でありました。完全なる回復に至るまでには、まだまだ程遠い現状というものが目の前に繰り広げられていました。物理的にも、霊的にも、精神的にも、回復すると約束されていたとしても、それがまだ現実としては完成していなかったわけです。非常に厳しい状況が続きました。いつまでですかと。この詩編には出てきませんけれども、他の詩編を読みますと、この第三部というところにおいては、繰り返し繰り返し、主よ、いつまでですかと祈り嘆いています。いつまでもあなたは怒り、その怒りを世々に次、つまり次の世代に、私たちの子供たち、孫たち、その後の世代にまであなたは及ぼすのですかと6節で言っています。再び生かして喜びを与えてくださるのではなかったのですかとリマインドするように訴えかけています。そのような中、そのような状況の中で、聖書は神を信じる民に、神の民に何をするようにと鼓舞しているのでしょうか。それは祈りです。我らの救いの神よと祈り呼びかける、この叫び声、これを神様は求めているのだと言っても良いかもしれません。この方、この神は私たちの救いの神であり、それは過去にそのようにして救われたからそう言えるのだ。信頼できるお方なのだ。その方は未来においても決して変わらず信頼できるのだというのです。では、その民はどのように祈っているでしょうか。次のスライドお願いします。7節8節をもう一度見ます。再び私たちを生かし、民があなたを喜び祝うようにしてくださらないのですか。主よ、慈しみを私たちに示し、救いを与えてください。彼らは神様に再び生かしてくださるように祈ります。英語訳を見ますと、Will you not revive us again? Revive. 再生させる。もう一度復興させる。生き返らせると言ってもよいかもしれません。この祈りを捧げることによって、ある結果がここに示されます。それは何か。喜び祝うという言葉です。 神様との関係が修復される。そこに和解が生じる。私たちの罪が許され、神の怒りはもう収められる。このような状況が起きるときに、このような状況を成し遂げることができるお方が神だけであるということを私たちが認識するときに、私たちは再び生かされると聖書は言います。いやいやいや、一生懸命生きてるじゃないか。私は良いことをしてるし、何だったら犯罪も犯さないし、なるべく人には迷惑かけないようにしてるし、税金もちゃんと納めてるし、人々を愛し、そして神を愛し、そうして生きてますよ。そう言いたくなる私たちに対して、でも、それでは、この喜び、祝い、この救いは達成できませんよとリマインドしていくのです。喜び、祝う、それはどんな時であり、場所でありましょうか。実は、聖書をこの後ずっと読んでいきますと、これは礼拝の場であることに気づかされると思います。礼拝の場、それがこの喜び、祝う場所です。時です。英語圏ではよく礼拝のことを Let us celebrate、 一緒に祝いましょう、そういう時があるかと思います。礼拝が祝う、私たちはどれだけそのことを認識して生きてるでしょう。さらにこの祈りというのは、慈しみを求める祈りであります。慈しみとは英語訳では steadfast love というふうに訳されていて、原文のヘブライ語ではヘッセドという言葉、ちょっと発音も難しいんですけれども、訳すのが難しいと言われている。実はこれは愛というふうにも訳されますけれども、慈しみ、 steadfast love、 つまり契約の用語な。ここには密接な関係性が描かれていますか。間に信頼関係が回復されている。私たちも信頼関係がないときに、その人間関係が壊されてしまうときに、そして言葉を交わすこともないかもしれません。しかし、この steadfast love、慈しみという言葉に、の思いというのは、そこに深い深い信頼関係と和解が成立していることを、そしてそれをさらに深めてくださいと祈る、その姿がここに描かれているというのです。その祈りの言葉について、まだまだたくさん要素があります。救いと祝福を訳す言葉、そこにおいて慰めと力を得る姿がこの後描かれていきます。次のスライドで、この祈りを捧げる民、その民は何をするのか。それは9節に、主なる神が何を語られるかを聞こうとあります。祈るだけではありません。このお方が何を語られるのか、何をおっしゃっているのかを耳を傾けよう、傾聴しようというのです。まさにこれが私たちの礼拝の姿ではないでしょうか。主は何を語られるのか、2行目にあります。主は平和を語られる。これは皆さんもご存知の通りのシャロームという言葉です。シャロームというのは争いがないとか、健康であるとか、そういった類の言葉でもありますけれども、もっともっと奥が深く豊かな言葉です。完全ということを表すというふうに定義している人もいます。このシャロームがご自身の民へと向けて語られる。そしてそれは主の民、忠実な人たちと言われる人たちの中で実現していくのだと言います。つまり契約の関係の中で、この神のおっしゃる語られるように生き抜こうとする人たち、目の前の現状がどうであろうと、困難だらけであったとしても、その可視的なことに惑わされず、見えない世界、そこにある希望、いや、このお方が語られることを、このお方自身のことを待ち望む、そんな姿がここには描かれます。新約聖書のパウロの言葉を想起するかもしれません。次のスライドを見てみましょう。新約聖書のコリントの信徒への手紙2の4章18節にこうあります。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に存続するからです。パウロは同じように、テモテの1、これはスライドありませんけれども、お聞きください。6章17節にこう記しています。不確かな富に望みを置くのではなく、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置きなさい。 繰り返し繰り返し聖書は私たちに語ります。見えるものは一時的だ。見えないものに私たちは希望を置く。そして見えないものこそが永遠に存続するのだ。私たちの生活の中で様々な困難があると思います。そうしたことを体験するたびに私たちは思います。神はあなたはどこにおられるのか。まさに詩編のこの作者たちも民もそのような経験をいたしました。自分たちの住んでいた土地が奪われ、それまでカンフタブルだったその生活が一変してしまい、健康だった体が病に脅かされ、そして家族も様々な課題を抱えていく。そうした中で私たちの拠り所というのは何なのかと問われます。しかし聖書を通して私たちはもう知っています。この神が語られる救いというものが何なのかを聞いています。そこに私たちの思いを今一度向ける、それがこの礼拝の時である。それが私たちに喜びと祝いと祝福を与えるのだと言います。なぜそのような時、また出会いが必要なんでしょうか。それには理由があるようです。次のスライドの9節の後半部分を見たいと思いますが、9節の一番最後にこうあるんですね。彼らが愚かさに戻らないように。これはちょっと唐突な気がします。学者さんたちもなぜこれがここにあるのか、いろんな議論をしています。主なる神が語られることを聞いて、主は平和を語られると言いました。その民に忠実な人たちに、その言葉に従おうとする人たちに。しかし、彼らが愚かさに戻らないようにとはどういう関係があるのでしょうか。これは私たちが自分の思い通りに人生がいかなくなった時に、そうならないことを願いますけれども、しかし私たちが願うそのことがそうでなかった時に、信仰が揺さぶられるという人がいるということを、その現実を聖書は見ているということが言えるかと思います。信仰が揺さぶられる、そういう時があると聖書は見ています。その時に人は以前の生活に戻りたくなってしまうというのです。イスラエルの歴史を見ていきますと、歴史はそれを繰り返し示してきたと言えるかもしれません。中には現代の私たちも暑いし、かったるいし、もういいかななんて思っちゃうような、そんな誘惑に駆られるということもあるかもしれません。しかし神様は私たちがその信仰というものをどれだけ大切にしているかということを問われます。神の約束を受けるには信仰が求められると言ってもよいかもしれません。信仰と共に受け止めるときに、神の偉大なる力、屈指しい導き、そして驚くべき働きに気づかされ、それを体験させていただく恵みに預かると言ってもよいかもしれません。その信仰が強められていったときにどうなるでしょう。10節を見ます。スライド次お願いします。確かに救いは主を恐れる者に近く、栄光は私たちの地に住むと、そのような信仰告白の言葉に導かれています。神の言葉、屈指しい導き、そして驚くべき働きについて、このように示されたのが、誠の神が人となり住まわれたという、いわゆる受肉と呼ばれる出来事です。14節にはこう記されています。次のスライド。言葉は肉となって私たちの間に宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと人に書かれた。そしてこの言葉が綴られた時に、主イエスキリストはまだこのいません。聖霊にはこの出来事が起こるということを、予見していたと言ってもよいかもしれません。言葉が肉となって私たちの、からこちらに来ていただく、神の方から私たちの方に来ることによって、私たちはこのお方のことを知ることになり、その栄光を見ることになるのだ。 栄光は私たちの地に住むとは、まさにこのことを表していきます。私たちには、主イエスがおられ、主イエスを通して、ことをより確に示されている。だからこそ、私たちは見えないものに希望を置くことができるのだと言います。まさにこのお方にあるように、慈しみと誠は出会い、義と平和があるということを体験します。このことは主の誠を義、恵みが与えられることに始まり、それが完成へと導かれていくということを描いています。十二節以下に、それが誠は地から芽生え、義は天から芽を注ぐと書かれ、主はまた恵みを与え、我らの地は実りをもたらすと言っています。これは古代の表現でありまして、神様がこの地を、私たちを豊かに祝されるということを描いていることになるわけです。このような全体の流れを確認していきながら、この詩編は私たちに何を今日伝えているのかを最後に見ていきたいと思います。スライド次お願いします。三つほどございます。まず一つ目です。神様は過去に忠実であったように、現在、そして未来においても忠実であるということ、このことを私たちに覚えておきなさいとおっしゃっているようです。神はご自身の約束の言葉をないがしろにはしません。イザヤ書の55章にこういう言葉があります。次のスライドお願いします。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道とは異なる主の仰せ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いより高い。雨や雪は天から降れば、天に戻ることなく必ず地を潤し、物を生えさせ、芽を出させ、種をまく者に種を、食べる者に糧を与える。そのように、私の口から出る私の言葉も虚しく、私のもとに戻ることはない。必ず私の望むことを成し、私が託したことを成し遂げる。私たちの営みの中で、この言葉が何度も何度も私たちに迫ってくることがあります。私の口から出る私の言葉も虚しく私のもとに戻ることはない。神はご自身が約束されることを決してないがしろにはなさらない。それが過去もそうであったように、今も、そしてこれからも同じだ。私たちは困難に直面するときにこのことを疑います。それも良しとしてくださっているのが聖書の示す神です。その葛藤の中で、悩みの中で、私たちはより深められていきます。神との信頼関係が確立していきます。それを繰り返すことによって、私たちはこのお方がどういうお方であるのかをより深く理解していくことになります。そのためにも、私たちはこの過去に忠実であった神が、今も、そしてこれからも同じように忠実であるということを覚えておきたいのです。二つ目です。次のスライドお願いします。この過去への確信と未来への信頼によって、この祈りの言葉を祈る確信が私たちに与えられると言います。皆さんは日々の祈りの中で、どのような祈りを捧げておられるでしょうか。祈り方がわからないという方が多くいるかもしれませんし、どう祈ったらよいのかがわからない。そのような時に、ぜひ詩編のこうした言葉を私たちの祈りの言葉として、ぜひ祈り捧げられたらいいと思います。余談になりますけれども、今私が担当させていただいている授業の中で、毎週詩編を暗記してくるという時間を持っています。教理史という授業なので、歴史神学の分野になりますけれども、聖書からどうしても離れてしまうという、そういう傾向がありまして、せっかくですのでということで、1週間に1編ずつ覚えてくるという時を持っています。暗唱聖句というのは、1節ずつだったらできるかもしれません。しかし、詩編全体を暗唱するというのはなかなか難しいものがあります。しかし、先日も申し上げたかもしれませんけれども、私たち、いついかなる時、この聖書を持ち歩けないという時が来るかもしれません。突然その時が来るかもしれません。 そして突然目が見えなくなったり、突然刑務所に入れられたり、まあ、犯罪ではないですけれども、信仰ゆえにという意味ですが、突然そういうシチュエーションが来るかもしれません。その時に私たちはどれだけ自分の中に蓄えてきた神の言葉が、それがどれだけ力となるかということに思いを寄せておく必要があろうかと思います。嵐の前に備えが必要とは、ノアの方舟を見ていきますとわかります。雨が降る前にノアは人々に嘲笑されながらも、人々に笑われながらも、その船を作成しました。備えました。苦難が来る前に御言葉を蓄え、そしてこの祈りを学べ。それがこの詩編から私たちに伝えられていることのように思います。そして最後三つ目です。次のスライドお願いします。慈しみと誠、義と平和を実現してくださる神が、ご自身の怒りを収め、救いを私たちに与えてくださるということ、これを覚えなさいと言っているようです。私たちは自分が罪深いということを嫌というほど知っています。悔い改めます。ごめんなさいと何度も何度も神様に言います。もう嫌だと思っても、この罪の束縛から離れられないということ、解放されないということを、その経験を嫌というほどするかもしれません。しかし、だからこそ、私たちの神は、私たちを再び生かそうとしてくださるのです。慈しみと誠、義と平和が共に出会い、実現される、主イエス・キリストの御姿に目を向けなさいと、私たちを励まし続けるのです。キリストの十字架と復活の出来事が、そのことを可能としたと、全世界に知らしめたのです。クリスマスの時によく読まれる、ルカによる福音書の2章14節にこういう言葉があります。次のスライドです。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人になれ。イエス様によって、この慈しみと誠、義と平和が一緒になるというのがどういうことなのかということを、私たちに神様は示されました。次のスライドお願いします。神は義なるお方です。罪を罰せずにはおられない。しかし、同時に慈しみ深いお方でも忘れてはなりません。憐れみとともに我々を救おうとなされる、それが神であるということです。神様の恵みというのは、私たちの罪も弱さも愚かさも完全に覆います。もちろん、だからと言っても良いと考える、それは間違いです。これだけ私たちのことを思い、愛してくださっておられるお方に対して、私たちは傷つけようなんてことは思うわけがありません。しかし、罪人であるというこの詩編は、私たちにそのことを過小評価しないようにと語ります。しかし、その過小評価してはならないことというのは、何も私たちの罪深さだけではなく、神様の恵み深さにおいても同じだというのです。宗教改革者のマルチン・ルターが有名な言葉を残しました。私たちは罪許された罪人ですと言います。次のスライドお願いします。このような言葉を残していますので、ご紹介します。こうして罪人しか神の国に入ることはできません。これが神の、キリストの国です。主は聖徒の入るのを許されずに全部追い出されます。誰でも聖徒でありたいと願う者は教会から投げ出されます。ちょっとぎょっとするような言葉かもしれません。しかし、もし罪人が主の御国に入るならば、彼らは罪人としてとどまりません。主は街灯を彼らの上にかけ、もしあなたが罪に陥っているなら、私はあなたを許し、あなたの罪を負うと言われます。罪があるということは確かですが、この御国の主はそれを見られません。それを覆い、許し、あなたの罪として数えられません。こうして、あなたは生ける生徒、その死体とされるのです。私たちが自分自身の力により頼んで、そして何とかして自分を変えようとし続けるのであれば、それは本末転倒ですというのです。この神の国に招かれているのは罪人です。私たちです。その罪人が、 この国に入るときに、主イエスキリストはご自身の外套を私たちにかけ覆ってくださる。許してくださる。再び生かしてくださるというのです。誰もこの希望から外れることはございません。時々私たちも伝道していくときに、いやー、この人はちょっと難しいかなって思ってしまうような時があるかもしれません。しかし、そうではないんです。主なる神の偉大な力は誰でも変えることができます。パウロ自身がそうでありました。次のスライドお願いします。テモテへの手紙1章の言葉を確認しましょう。私はかつては冒涜する者、迫害する者、傲慢な者でしたが、信じていない時に知らずに行ったことなので、憐れみを受けました。私たちの主の恵みがキリストイエスにある信仰と愛と共に満ち溢れたのです。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。しかし、私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまず私に限りない寛容をお示しになり、この方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした、と。パウロにこのことが起きて、真実として起こりました。私たちの時代においても、そして私たちの家族においても、友人においても、依然として変わらず、このように神は働かれます。許しの力を注ぎます。再び生かそうとされます。それを拒んでしまうのは、おそらく私たち自身かもしれません。神様はそうではない。私たちを再び生かされようとしています。そして、それはすべてこの神のために、神の栄光のためにという、私たちは覚えて今週も歩みたいと思うんです。次のスライドで、ウェストミンスター大教理問答という有名な問答があります。冒頭の問いの1を確認しましょう。問いの1、人間の主な最高の目的は何ですか？答え、人間の主な最高の目的は、神の栄光を表し、永遠に神を全く喜ぶことです。もう一度生かしてください。再び生かしてください。そのことを、それはこの方がそれを成し遂げることができるから、そしてこの方が救いの神であるから、そしてこの方の栄光を表し、この方が私たち罪人を許し、愛し、覆ってくださるお方であるから、そのことを今朝この詩編の言葉から学び、また私たちの日々の祈りの言葉として受け止めたいと思います。今週もまたこの神を分かち合うために、またこの神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶ、そのような歩みのために、この場から送り出されていきましょう。祈ります。父、子、聖霊なる神様、あなたの大いなる恵みと憐れみを感謝いたします。どうか私たちの営みの中においても、慈しみと誠を出会わせ、義と平和が口づけしますように、そのような生き方を私たちを通して、あなたご自身が今週も全うしてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈り捧げます。アーメン。